おはようございます。マルコによる福音書の4章の35節から41節までを読んでいただきました。今日のこの奇跡物語はある意味で分かりやすい話だと思います。このガリラヤ湖の上で起こった突然の嵐、船に乗っていた弟子たちはパニック状態になりました。けれどもイエス様はそこで寝ていらっしゃるんですよね。そして弟子たちはイエス様にこう助けを求めました。するとイエス様は起き上がって風を叱って湖に黙れ静まれと言うと、その嵐は静まったという、そういうストーリーです。そんなバカなことがあるものかって思ったり、あるいはそうなんだって、まあ、聞き過ごしてしまえば、まあ、自分とは無関係の話でこう終わってしまうと思いますけれども、ここにはやっぱり神様からの大きな福音、喜びの訪れがあるように思います。さっきご一緒に賛美歌、直前に歌った賛美歌は507番でしたよね。主の手に委ねて。あ、この賛美歌本当に今日僕がこれ選んだんじゃないんです。祖学者の多分伊藤さんがね選んでくださったと思うんですけれども、この曲選んでくださってよかったなって思っているんです。で、2節、507番のこう2節の歌詞はこうなっています。涙の谷間も花咲く園にも嵐の海にも主は共にいます。主の手に委ねて日々導かれつ、身旨のままにぞ我従いゆく。今日僕がこれから話したいっていうことも、まあこの歌詞に尽きるなって言ってもいいと思ってます。よく信仰生活ってこう旅に例えられることがありますよね。で、旅っていうねことを考えたときに、旅の一番のこう楽しみって何でしょうか。どこに行くのかっていうことで、それもちろん大きな楽しみですよね。景色、その土地のお食事、そしてお土産に何買うかって言ったこと、それ本当に大きな楽しみだと思います。けれどどうでしょう、その旅をね誰と一緒に行くのかって、もしもちょっとこうねなんかあんまり自分とは合わないっていうかね、一緒にいるの辛いなって思う人と一緒にこう長い旅するって考えると結構辛いものがありますよね。やっぱりこう旅って誰と一緒に行くのかって、それに勝る喜びってないんじゃないのかなって僕は思います。で、私たちこう人生の旅っていうものも本当に僕は聖書はそのことを語ってくれてると思うんですけれども、イエス様と一緒に歩む旅なんだ、そういうことを言ってくれてると思うんですよね。で、僕は本当にそれが嬉しいなって思っています。話はちょっと変わりますけども、安全神話っていう言葉がありますよね。今度新しく改訂された国語辞典の広辞苑にも新しくねこの安全神話っていう言葉が入ったっていうことでちょっと話題になりましたけれども、その広辞苑の中ではこの安全神話っていうことについてこういうふうに誤釈書かれているそうです。安全神話というのは安全に関する神話、根拠もなく絶対に安全だと信じられていること。そしてこう例文として原発の安全神話が崩れるというね要例が書いてあるそうですけれども、まさにね 3.11 以降本当にその安全神話っていうものはもう崩れたっていうことは私たちはよく 身に染みてね、そのことを知られていることだろうと思います。で、ただ安全神話っていう言葉を僕思った時に、私たちこう教会につながっているもの、こう信仰を与えられているものも、ひょっとするとこの安全神話というものに近いその信仰理解っていうものを持ってしまうことがあるんじゃないかって思いました。それはイエス様は絶対に私を苦しい目に遭わせることはないとか、私がまだこの世の中で使命を与えられている間は私は死ぬことはないっていうような、根拠がないような、そういう、こう考え方、捉え方、まあ楽観的といえばね、楽観的でね、悪くないのかもしれませんけれども、でも冷静に考えればそんなことは実はないんじゃないでしょうか。もしそうであるならば、まあ、この間も阪神淡路大震災のね、あれから随分経ったということで振り返ることがありましたけれども、もしそうであるならば、突然の災害で亡くなられた方とか、事故で亡くなられた方とか、今大変な思いをされている方、急な病で苦しんでいるような方、そういった方ってじゃあ神様から見放された方なんですか。もしそうであるならば、そういう理解をするならば、それはね、自己流のというか自己中心の他者を傷つけかねない信仰理解です。僕はそれは聖書が教える信仰ではないって思います。私たちの人生は好むと好まざるとにかかわらず、それこそ今日の聖書の話じゃありませんけれども、海の上で小さな船をこう漕いでいくような、そして思わぬ嵐に見舞われるような、そういう経験というものを生きていく間に何とかするっていうことが誰だってあるんじゃないでしょうか。ですから決してね、非日常的なことじゃないと僕は思います。私たちはこう安全なところ、こう陸地にこう住んでいますから、こう海の上をこう進むなんていうことはね、とてつもないこう非日常的なこと、そういうようなことってのは滅多にないなっていうふうなことをこう考えがちですけれども、そんなことないんですよ。っていうのは、大きな視点でね、考えてみると、私たちは宇宙の中のね、本当に恵まれたこう地球っていうこの惑星に住んでいて、でしかもその惑星の地球というものは7割はね、海なんですよ。別名、地球は水の惑星って言われてるそうです。だたまたま私たちが日本っていうね、ところで、日本だっては島国でしょ、たまたまね、ポンポンポンってこう水の上から出た島の連なりの中で住んでいるわけに過ぎないのであって、ちょっとこう太平洋プレートがわーって動いたらどうなるかわからないじゃないですか。昔ね、日本沈没なんていう小松左京さんの小説がありましたけども、あれ結構リアリティがもしかしたらある話だったのかもしれないですよね。だって最近のことを考えたってそうでしょ、大地震、津波、大寒波、火山の噴火、大雪、あるいはこうインフルエンザとか鳥インフルエンザとか、そういう、こう流行性のいろんなこう病気がいろんなこと言われてます。実際にそれが猛威を振るってます、インフルエンザはね。ですから私たちのこう日常っていうのは、一皮むけばいつだってそういうこうクライシス、危機や死と隣り合わせと言っていいと思います。もうそれ日常なんですよ。日常と非日常っていうのはもう一緒になって、私たち実は生きている、生かされているって捉えた方がずっと正しいんじゃないかなって思います。今日の聖書のこの海の上を行く小舟とね、その中でこう襲ってきた嵐の 話っていうのは、なんて言うんでしょうかね、おとぎ話でも何でもなくって、事情のことなんだということをこう気づかせてくれる、そういう物語でもあるんじゃないでしょうか。で、今日の箇所でどうしてだろうってこう理解が及ばないところっていうのもこうあると思うんですよね。それはこうイエス様はね、まあ、最終的にはこの弟子たちがもう死ぬほどの思いでこう苦しんでいたこんな大変な嵐の海をこう沈めてくださったわけですけれども、でもね、この聖書の歌詞を見てみると、なんでこんなことになったかっていうと、こんな場所に弟子たちいるかっていうと、イエス様がね、そういうふうにね、海行きなさいって言ったからなんですよね、これ。35節に、その日の夕方になってイエスは向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、イエスを船に乗せたまま漕ぎ出したって書いてあります。イエス様が言わなきゃこんな目に遭わないんですよ。なんでですか、イエス様。あなたがね、向こう岸へ渡ろうっておっしゃったから船漕ぎ出したのに、こんな目に遭う、遭わせるなんて、一体どういうことですかって聞きたくなるじゃありませんか。イエス様は弟子たちを見放されたんでしょうか。けれどもね、そうじゃないですよ。よく読みてみますと、だってね、もし見放されたんだったらば、イエス様も陸地に残ってますよ。そうじゃなくって、イエス様はこの小さな船に弟子たちと同船していらっしゃるでしょ。運命共同体っていう言葉がありますけれども、本当にこうイエス様はむしろね、この弟子たちとこれから起こるであろう嵐っていうものを多分ご存知で、その運命を同じくされていらっしゃるんですよ。これは実は大変なことじゃないでしょうか。よくよく考えてみたいことです。というのは、私たちはひょっとすると神様っていう存在をね、どう捉えているかっていうことと関係していると思うんですよね。私たちがよく持ちがちなね、神様のイメージっていうのは、芥川龍之介の小説の雲の糸のように、上から糸を垂らすようにしてこう救いの手を伸ばす、そういう神様のイメージっていうものをね、持つことが多いんじゃないでしょうか。まあ、あそこではね、神様っていうよりかは、あれ、お釈迦様とね、神田の話ってなってますけれども、まあ、いずれにしてもね、どういうことかっていうと、神様はね、天上におられるっていう、そういう理解ですよ。でもこの時イエス様は天上にはおられません。嵐の海、しかもね、暗い夜の嵐の海で、突風で波をかぶる絶体絶命の弟子たちの運命をご一緒に背負っていらっしゃるんですよ。主イエス様がクリスマスの夜ね、思い起こしてください。家畜小屋の貝羽桶で産声を上げられたわっていうことは、僕はそういうことじゃないかなって思います。本当だったらば天の御蔵におられたって全然おかしくないお方ですよ。だけどその方が人の形をとって、いや、誠の人間になって来てくださった、いや、幼子になって、いや、まだ全然無力の赤子になって来てくださったっていうこと、つまり人間の運命をご一緒に背負って歩まれるお方として、そのゼロからスタートをされたっていうことですよね。神様は、これは本当にこう私たちの頭の理解を超えたことですけれども、100% 神様でおられながら、100% 人間になってくださった方なんですよ。決して雲の糸のように、上から、ああ、人間何やってんだろうなって、眺めてるような方じゃないってことです。イエス様は、嵐の海のただ中に、この時一緒になって翻弄されています。 けれどもね、これまた不思議なんですけれども、イエス様はこともあろうにその中で眠っておられるんですよね。イエス様はなんでこんな時にね眠っておられたんでしょうか。まあいろんな理解があると思います。本当にね群衆に御言葉を語っておられて、ずっとそういう活動をされて疲れていらしたから、本当にこうクタクタで寝てらしたのかなって、まあそうかもしれませんけれども、けれどもね、ものすごいね嵐ですよ、揺れの中でねこんなに眠れるでしょうか。あるいはこういう理解もあります。これはイエス様はね本当にね神様が与えられる確かな部屋の中で包まれていたので、こういう中にあったって本当にこう安らかであった。神様、すごい神様の平和平安、その中で寝ておられたんだと、そういう理解、あ、それもなるほどなって思います。けれども全く違うことを言う聖書学者もいるんですね。それはこう眠るっていうのは聖書においてはしばしば肉体の死を意味しているっていうんです。でしかもイエス様この時寝てたっていうだけじゃなくって、こう枕をしてって書いてありますでしょ。枕わざわざね持ってきて寝るわけないじゃないですか。イエス様が枕してっていう表現は完全に横たわっていたっていうね、そういう意味があるっていうことを言う方います。言い換えればまるで墓の中に寝ているような存在としてイエス様はこの時寝ておられたっていう、そういうこう意味としても取れるっていうことを言う方がいるんですね。ハッと僕しました。弟子たちもなぜねイエス様がこんな時に眠っておられたのか、眠っておられるんだって不思議に思ったことだと思いますけれども、でその時弟子たちはね不思議に思う以上に、もしイエス様がこんな状況の中で不在同然であるならば、これは大変なことだと、もうとてつもないね不安に襲われたんじゃないかなと思います。今弟子たちはこうイエス様が目の前にこう寝ておられるわけだけれども、それ以上に今目の前に自分たちにこう迫っている死の現実の方がリアリティを持ってこう今迫ってきているっていう、もう漁師とこう何かこう漁師でしょ、漁師だってこうびっくりするような大変な嵐に今見舞われているから、イエス様はそこにおられるのにもかかわらず、ああもう自分たちはダメだ、その死のリアリティが自分たちをこう今襲ってるっていうことですよね。でもここでね彼らはね叫ぶことができたんですよ。でこれは幸いなことじゃないでしょうか。38節に弟子たちはイエスを起こして、先生私たちが溺れても構わないのですかと言ったとあります。この溺れても構わないのですかっていうのは、溺れてもっていうこの言葉はこれ滅びても構わないのですかっていう言葉と同じ意味の言葉だそうです。私たちが滅びることを放っておかれるのですか。でもね、私はこれこういうふうに弟子たちが言えたっていうことは、僕弟子たちとねイエス様との信頼関係っていうか、それがあったからだろうなって思います。もしもイエス様がねとってもね怖い方であってね、いつもこう怒鳴りつけるようなね方であったならばね、こんなね溺れても構わないのですかってね、こんな丸ごとね弱音を吐くような言葉なんてね言えなかったと思います。なんとかしてくださいっていうことでしょ。こんな風にねなんていうんでしょう、丸ごとこうぶつかっていく、そういう風に言えるっていうのはね素晴らしいなと思います。僕祈りっていうのは本当かっこつけない、もうあるがまんまのこう自分でねイエス様にこうぶつかっていくっていうことでいいんだなっていうことを僕はここで教えられる気がするんですよね。でそれ聞いてくださるんですよイエス様は。だってこの言葉にねイエス様はこう起き上がられるでしょ。でもさらにねここで注目したいことは、イエス様はこの時にね床の方で 枕をして眠っておられたってこう書いてあります。こう友ってあまり最近使わない言葉ですけども、調べてみましたらば、どこなのだろう、どこなんだろうって思ったらば、これ船尾ですね、船の、前じゃなくって お尻の方で、それどういう場所かっていうと、こう、ね、今嵐の時にはこう考えてみれば分かりますよね。真ん中の方が揺れが少ない、端っこの方が揺れが激しいんですよ。でそしてもしもね、船がこう沈むようなことがある時には、こうバラストの関係でだいたい後ろの方から沈んでいくことが多いそうですよ。イエス様はそこにおられるんですよ。そこをご自分の場所として確保して弟子たちを支えていらっしゃるんですよ。で先ほど運命共同体っていうことを言葉を使いましたけれども、何よりまずイエス様がここで体を張っていらっしゃるんです。でそこに私たちは十字架、私たち本当は滅びなきゃいけない、私たち罪人に代わって命を投げ出された十字架の贖いの技、それをもうここでねイメージできるっていうか、それを考えてもいいことなのかなって僕自身はね思いました。この38節の先生、私たちが溺れても滅んでも構わないんですかっていうこの弟子たちの叫びっていうのは、私たち自身の叫びです。もうここに至って私たちおしまいですか。イエス様、あなたはね本当に群衆に神の国のこと、また幸いな人生のこと、いろいろ語ってくださいましたよね。でもあなた眠っておられる、あなた無力なんですか。そして私たちは今この場に至って、この湖でその中で沈んでいって死んでしまうんですか。結局死よりも強いものっていうのはないんですか。そう叫ぶ弟子たちに対してイエス様は横たわったままではありませんでした。イエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風は止み、すっかり凪になったであります。この起き上がりっていうのは、イエス様が復活するっていう時の言葉と同じ意味の言葉が使われているそうです。こうライズアップっていうかね、本当にこうもう一回立ち上がる、起き上がるっていうのは復活そのものなんですよ。ですからただね、この時イエス様は、あ、すごいなと、自然界をもご支配する力をお持ちなのかなって、それもすごいことですけれども、それ以上のことがねここで語られているんです。つまり闇の海、嵐の海のただ中でもそれに任されることはない、いや全てを無に帰そうとする死の力を打ち破って、イエス様はよみがえられ、弟子たちや私たちを向こう岸へね、確かにこう連れて行ってくださるっていうことです。アッシジのフランチェスコっていう修道士がいましたよね。ブラザーさんシスタームーンの映画の修道士です。フランチスコは太陽の賛歌っていうね有名な賛歌を書いてます。鳥にまで説教したっていう有名な話がありますけどもね、本当に太陽月っていうのね、神様の被造物を褒めたたえ、神様の技としてねたたえて、でそういう長いこう詩があるんですけれども、あ、作られたものよっていう賛美歌は、その太陽の賛歌から作られている歌ですけれども、 長い詩があってね、その最後の方ではね、こういうふうに言ってるそうですよ。私たちの姉妹である死よ、死っていうのはです。私たちの姉妹である死よって、死をね、喜んで迎えようとしてるんですよ。これすごいですね。フランチェスコにとっては死は恐れる対象ではなくって、神の国に入るための入り口に過ぎないっていうことなんでしょうね。私たちの姉妹である死よ、私はああなんてね自由な生き方なんだろうって思いました。でイエス様もね、この物語の最後でおっしゃいました。40節、なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。私はこれはこう弟子たちをね責める言葉ではないと思うんです。私がいるじゃないか、何を恐れる必要があるんだって、死を絶対化しなくていいんだよって、私は復活の主としていつもあなたと共にいるんだから私を信頼しなさい私が向こう岸へ渡ろうって言ったんだから、責任を持って必ずあなたを最後まで面倒を見る、だから今のあなたの地上の生を精一杯生きていきなさい。これは本当に私たちを愛しているがゆえの信仰への招きの言葉じゃないでしょうか。先ほどの賛美歌の507番ですけども、もうすでに歌いましたけれども、この4節ではねこういうふうにね歌われてるんですね。これ本当にアーメンです。507番4節、世の技終わりて身元に行くとき、死の波恐れじ、主共にいませば。そして折り返し、主の手に委ねて日々導かれつつ、身旨のままにぞ我従いゆく。マタイによる福音書の一番最後の言葉はこういう言葉で終わっています。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、聖なる御名を賛美いたします。御言葉の恵みを感謝いたします。私たちの人生の旅は時々大変不安に襲われる時があります。あなたに愛されていると本当に聖書から教えられながらも、結局私は一人で生き、一人で死んでいくのだと言葉に言えない虚しさに襲われる時もあります。私たちの、いえこの私のそのような不信仰をどうかお許しください。そのようなものに向かってあなたは繰り返し繰り返し、なぜ怖がるのか、なぜまだ信じないのかと、あなたご自身につながるように招いていてくださいます。手を差し伸べていてくださいます。どうかその手を振り切ることなく、あなたとつながるその幸いに生きることができますように、自分の不信仰に打ち勝つことができますように、聖霊によってどうかお助けください。死の力に対して黙れ沈まれと叱られた復活の主よ、私たちがどんなに弱く罪深くとも、十字架と復活のあなたが私という船、また川越教会という船に同船していてくださいますから、安心して恐れを捨ててあなたの導きの中を済ませてください。御言葉がその行く手をいつも照らしてください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。